Ikuru pare yang ita kang awa uhum sa kura tira arang kini kamu ima ushiri ka ayai koshi.
イランカラプテ、おはようございます。2021年11月14日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第247回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時からワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。 FM ウィングと FM イーニワでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。二部隊の様子ですけれども、紅葉で綺麗に彩られた木々の葉もすっかり散って枯葉の絨毯のようになっています。冬の足音がすぐそばまで迫っています。リスナーの皆様はいかがお過ごしでしょうか。アイヌ語で11月はクエカイチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは10月17日付北海道新聞読書ナビのコーナーより、ご紹介する本は編集委員会編サーモンピープル、書評を書いたのは鹿児島純真女子大准教授広瀬健一郎さんです。アイヌ民族の漁業権回復へアメリカ訪ね学ぶ。現在、アイヌ民族の団体であるラポロアイヌネーション、旧浦幌アイヌ協会は、国と北海道知事を相手に、浦幌十勝川河口部に先住権を根拠とするサケ捕獲権が存在することの確認を求め、札幌地方裁判所で裁判を行っている。ラポロアイヌネーションの人々は、提訴に至るまでに、アメリカ合衆国でサケ捕獲権の回復に成功した先住民族を訪ねていた。本書は、いかにして先住権を回復するかについてのラポロアイヌネーションの人々の学びの記録である。本書には、アメリカの先住民族が漁業権を回復したことで自然環境が再生していく様子が生き生きと描かれている。また、商業としての漁業が可能になったことで、先住民族の暮らしが経済的にも文化的にも豊かなものになっている様子が描かれている。ラポロアイヌネーションの長根博樹さんは、札幌地裁でアイヌとして誇りを持って生きるためには、私たちに和人とは違うサケを捕獲する権利が絶対に必要だ、と述べている。2019年に制定されたアイヌ施策推進法の目的は、先住民族であるアイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、およびその誇りが尊重される社会の実現を図ることである。長根さんの主張を疑問に思う方は、ぜひ本書を手に取ってほしい。アイヌの人々が民族としての誇りを持てるようになる上で、先住権の回復がいかに重要であるか、理解を促してくれるはずだ。本書では、アメリカでの先住民族の権利の回復には、非先住民族の理解や協力が大きな役割を果たしたことも強調されている。本書が多くの方に読まれ、ラポロアイヌネーションへの支援が広がることを願ってやまない。本日2つ目のニュースは、10月13日付北海道新聞より、海外生活25年、視野広く。ビラトリ町豊ぬかで農家民宿バリアフリーな熊山荘を営む熊谷敦子さんがビラトリ高校で講演し、 自身の海外生活などで感じた思いを語り、全校生徒60人が耳を傾けた。熊谷さんが昨年度から同校の学校運営委員会の委員を務めている縁で開催が決まった。生徒のほかに町民23人も参加して、9月30日に同校体育館で開かれた。熊谷さんは豊中出身で、会社員の夫の転勤に伴い、シンガポールやアメリカ、シカゴ、ハワイで計25年間生活。母が豊中で一人暮らししていたこともあり、もう一度地元を見直そうと2006年に故郷に戻ったという。講演会では、海外で多様な国の人たちと過ごす中で、コンプレックスを個性と捉えて生きる。人との違いではなく、共通点を探すように人と接することの大切さに気づいたと語った。3年の敏郎さんは、相手との共通点を見るなど、身近なことからできそう。人との輪を広げていきたいです、と話した。熊谷さんは講演後、高校生には広い視野で物事を考えられる大人になってほしいと期待していた。本日3つ目のニュースは、10月15日付北海道新聞より、白糠町アイヌ民族映画支援、ふるさと納税制作費募る。釧路管内白糠町は、町内で撮影が予定されているアイヌ民族をテーマにした映画制作を支援するため、ふるさと納税で寄付を募っている。ロケ地やセットをアイヌ文化の伝承や観光振興に活用する計画で、セットの整備費などとして企業と個人から総額5億円の募金を目標にしている。映画は江戸時代の蝦夷地を舞台にアイヌ民族を描く人間ドラマのフィクション。合同会社プロテカが制作し、脚本はテレビドラマ梅ちゃん先生、結婚できない男などを手掛けた尾崎雅也さん。地元アイヌ民族の協力を得て来年撮影に入り、2023年秋の完成を目指す。町はプロテカの提案を受け、昨年11月から企業版ふるさと納税で募金を始め、幅広い支援を集めようと今月から個人の寄付も呼びかけ始めた。これまで約3000万円の寄付が寄せられ、田名の町長は、セットやロケ地をアイヌ文化体験や観光に活用し、地域活性化につなげたいと話す。寄付額は企業が下限10万円で、個人は海産物など返礼品がもらえる。今月8日には、尾崎さんらが白糠町を訪れて、田名の町長と対面し、エンターテインメント性の強い作品にしたいと抱負を語った。同席した白糠アイヌ協会の天内茂樹会長は、アイヌがどんな文化を持ち、どういう時代をくぐり抜けてきたのか知ってもらいたいと期待を込めた。ふるさと納税の申し込みは、町ホームページか町企画財政課ふるさと納税推進係まで。本日4つ目のニュースは、10月16日付北海道新聞より、国民の理解深めアイヌ政策推進。松野博一官房長官は10月15日、北海道新聞などのインタビューに答え、アイヌ政策について、アイヌ民族の歴史や文化に関する教育、広報活動、民族共生象徴空間ウポポイの運営などを通じて国民の理解を深めることが重要だと述べた。内閣のアイヌ政策推進本部長を兼務する松野氏は、アイヌ民族に対するインターネット上での誹謗中傷や、日本テレビが情報番組で放送した差別表現について、誠に遺憾だと指摘。平均以下の大学進学率など、依然として残る経済的格差に関しては、国や北海道の生活向上政策によって縮小傾向にあるが、引き続き是正に向けて取り組むと語った。岸田文雄首相の記者会見に臨む姿勢をめぐっては、他の重要な業務もあり、時間的制限がある中で、できる限り丁寧にやっていると話した。本日最後のニュースは、10月29日付北海道新聞より、アイヌ文化研修のびのび。 伝承者育成事業5期生3人公開講座。アイヌ文化振興研究推進機構がアイヌ文化を担う人材育成のため行っている伝承者育成事業の5期生3人がこれまで1年4ヶ月かけて学んだ研修成果を町民らに発表する公開講座を町内で行った。アイヌ民具に使われる樹木について説明したり、アイヌ語を使ったゲームを行うなど、それぞれが工夫を凝らし参加者を楽しませながらアイヌ文化の魅力を伝えた。公募で選んだアイヌ文化の担い手が高度な知識や技術を学ぶ同事業は2008年から白老町で行われ、昨年6月開始の第5期はビラトリ町で初めて実施されている。5期生は町内に住み、23年3月まで年間230日程度、町アイヌ工芸伝承館ウレシパを活動拠点に、二豚に民芸組合の工芸からアイヌ語や工芸技術などを教わる。公開講座は年1回行うが、昨年は新型コロナウイルスの影響で中止し、今年は5期生にとって初めての発表。自分が得意な分野をテーマに選んで、9、10の両日に開催し、合計で町内外から25人が参加した。神戸市で小学校教諭だった飯塚さんは、この木は何に使われる?と題し、二豚にアイヌ文化博物館周辺にある12種類の木を見て回りながら、それぞれの木が薪、小刀や儀式に使う稲う、木兵、カスプ、シャクシといった民具などに使われていることを説明した。硬く腐りにくいチクペニ、イヌエンジュは地勢、伝統的な家屋の柱や墓標に用いられ、匂いがするため魔除けにも使われていたなど、それぞれの特徴と用途を紹介。民族の生活と樹木は深くつながっていた。木を通し生活を知ることができれば、木を見るのが楽しくなると話した。浦河町出身の岡本さんは、若い世代にアイヌ文化を広めることが重要と考え、楽しみながらアイヌ語を覚える学校教材を2つ考案した。二豚に生活館で発表した。一つは、道内市町村名の由来となったアイヌ語を記したピースを正しい位置にはめ込んで、北海道地図のパズルを完成させるゲーム。道内地名の約8割がアイヌ語に由来していることから、一番身近なアイヌ文化である地名を通し、アイヌ語を覚えてもらおうと考えた。もう一つは、アイヌ文化カードゲーム。解決すべき困った状況が書かれたカードと、解決のヒントとなるアイヌ語のカードを使う。例えば、勢い余って、きな、山菜を全部取ってしまった。という状況のカードを引いたら、みち、お父さん、と書かれたカードを使って解決策を考え、みちに相談する、などと示す遊びだ。岡本さんは、山菜を全部取らず、来年や他の動物のために残しておくアイヌ民族の考え方を知ってもらうとともに、解決方法を考えることで、想像力を豊かにしてもらえたら、と語った。2歳の子供と親子3人で参加した町内の平松さんは、子供も気軽に楽しみながらアイヌ語を覚えられると思いました、と話した。ビラトリ町出身の笠原さんは、自身も小学校3年生から中学校3年生に通ったアイヌ語教室を中心に、二豚でのアイヌ語教育について二豚生活館で発表した。町内での子どものアイヌ語学習は、1982年に故茅野茂さんがアイヌ語を教える二豚保育所を創設して始まり、翌年に現在のアイヌ語教室の前身、二豚アイヌ語塾が開設された歴史などを紹介。また、アイヌ語教室などの様子を動画で見せ、掛け声などをアイヌ語に翻訳したラジオ体操を参加者と一緒に行った。笠原さんは、アイヌ語を学ぶことで、自分のルーツがアイヌ民族であることを自覚し、受け止められるようになった子もいる。アイヌ語の影響力を改めて知ることができた。と、自身の学習を振り返った。以上が本日のニュースですが、四郎さん、コメントをお願いします。
はい、先ほどの公開講座ですけども、実は私も笠原さんの公開講座、 見学させていただきました、
はい、
よく研究されていたなと思います。担い手の活躍を期待しております。以上です。
ありがとうございます。担当は仙石優子でした。リノと
ケイスケの
ポンノポンノイランカラプテ木村リノセコロクレヘアン、
イランカラプテ原田ケイスケセコロクレヘアン。はい、今日も始まりましたポンノポンノ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は何を話しますか？
はい、今日はカムイノミについて少しお話ししたいと思います。
おー、カムイノミって何ですか？
カムイノミはアイヌがカムイに、まあ、お願い事だったり、
うん
まあ、お願い事ですね。
お願い事、
祈りを捧げるということですね。
カムイって何ですか？
カムイは人間、あ、日本語でよく神様と訳されます。
神様と訳される存在。
はい、
じゃあ神様的な、
そうですね、
感じなんですね。
はい、
はい、なるほど。まあまああれ、 あれですね、まあ、日本語で言ったら神様ってよく訳されがちですけど、うん、まあちょっと日本語の日本的な神様とはちょっと違って、うん、まあアイヌ文化であったらアイヌとカムイはまあ同等の対、まあ、関係というか、まあ、アイヌもカムイを助けるしカムイもアイヌを助けるっていう、まあ友達でもないですけど、まあ体格というか同等な関係の存在がカムイですね。はい、今日はそのカムイの実、神様にお祈りする時の言葉を紹介していただけますか、木村さん。
私ですか？
はい、じゃあ最初に、まあ、いろんな時に、はい、まあ、カムイの実ってするわけで、はい、家の中でも外でもするんですけど、
はい、
木の皮を剥ぐ時に、
うんうん、
まあ、何もないように頼みますよっていう時の祈りと祈り言葉をちょっと、うん、木村さんの方から言ってもらえますか？
はい、ニペシパシニペシケパシクスエキムネアシナアプンのイワカシクニネウネプンキネヤン。
はい、もう一回お願いします。
ニペシケパシクスエキムネアシナアプンのイワカシクニネウプンウネプンキネヤン。
はい、どういう意味ですか？
シナの木の皮を剥ぐために私たちは山へ行きますよ。無事に帰ってくるように私たちをお守りください。
おお、いいこと言いますね。これはビラトリの川上松子さんという方が言ったと言われている山へ入る前の祝詞ですね。まあシナの木の皮を剥ぐ前に言う言葉です。ニペシケって何ですか？ニペシケ。
ニペシケはシナの木の皮、うん、
を剥ぐことですね、
はい、
アシクス、私たちがするので、エキムネアシナ、山へ入ります。アプンのイワカシクニネ、アプンの筒がなくイワカシ、我ら帰れるように、あ、我ら帰る国ねように、ウネプンキネヤン、私たちをお守りくださいということを言ってますね、うん、はい、これが山へ入る前の、まあ、祈りと、もう一つ紹介したい言葉があるんですけど。
どうぞ。
あ、僕が言うんですか？
はい。
あ、まずアイヌ語の方がいいか、普通ね。
はい。
パパンネプキ、アンピリパクノカ、ユニンサクノ、シペッテックニ、カムイプンキ、アンペネナ
ー。うん。
はい、いいこと言ったと思います。
どういう意味ですか？
この仕事中に爪傷ほどの怪我もなく終わりますように、神のご加護が、ご守護があるのでありましょう。
うん、
これは茅野茂のアイヌ語辞典より、引用しました。
うん、
まあ、なんて言えばいいんですかね。まあ、タパンネプキ、この仕事、アンピリパクノカ、爪ほども、ユニン作の、怪我がなく、シペッテックに何々するように、カムイプンキ、神の守護、アンペネナあるものですよであるよとかっていうことを言ってますね。結構なんて言えばいいんだろうな、カムイの実の祝詞って2つぐらい種類があって、 節をつけて言うのと節をつけないで言うのがあるんですね、うん、節をつけて言うのだったら入れずかむいちょっと僕適当ですけど、まあこういう感じで言うのと、今のは節をつけないでたばんねぷきあむきりぱくのかって、こういう三分的に言うのが種類としてあります、うん、どうですか、なんか思うことありますか。
女性も言ってもいいんですか。
女性も言ってもいいと思います。
お
そうですね、まあ2つ目に紹介したタパンネプキのところは、まあ、ちょっとよく分かんないですけど、女性が言っていいのか、うん、結構山に入った時とか女性は独り言のようにこうやってニペシケパシクスエキムネアシナっていうふうに言うんですね、独り言のように、
うん、
まあ、男性とかだったら、まあ、タバコとか、お酒とかをチッカ垂らしながらこうやって言うのもありだと思います。
なるほど、
行ってみたいですか。
うん、なんか最近、うん、カムイ飲みとかをさせてもらう機会があって、私が採集とかではないんですけど、そのカムイ飲みに参加させてもらう機会があって、その時に供物とかトノトとかをカムイに捧げる時に、私はボソボソアイヌ語を言ったりするようにしてます。
おお、いいことですね。
はいはい、
うん、僕はまあ寝てるというか、
いや寝てない、
まあ寝てはいないんですけど、まあ何かこういうふうに言って、なんて言えばいいんですかね、日常的にアイヌ語が使えるようになっていったらいいなと思っております。
はい、
はい、それでは今日はこの辺で、
スイユヌカランロー。
カムイユーからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、ホロケオコタンコルクル、オオカミシンとムラウサで、語りは、ヒラガサタモさんで、録音は1967、昭和42年10月です。カエノシゲルのアイヌ神話修正第2巻、カムイユーから編によりお聞きください。この作品は22分と長いお話なので、3分割とし、1回目7分間をお聞きいただきます。
ぼー、アイヌイレスパーキーはおかんひけいペレイコロオピタロンペソカラワンパッチフラウエウニイペイレイおかないねおおおおおタネアナネポロアンキーコロアコロニスパンアトラキーワエキネアンコロユクノニスパカムイノニスパンアヤウナルウランアコロニスパヘルコワンノイリエイトウランアキコロネイシケストアンコロオカナイネシネアントウタオオオシネアントウタエキムネアンアウワンアコンニスパエトコウワンパサンカウネテルキャンカウネアパアナウワパイルペトンカチサウォクウタンエネイタウキンタントシネエトシノタンヒケンオオオオオオハベオカナンヤエヌアニイケオハイネカネシノッポカイキアイラミスカリイラマンテパウテケストアンコロケスパアンコロアキコロアンナンヤエヌアンクウスアイリペトンカアトラパヒネトイウォロソウカレイウォロソウカ 青しのとばいねん。おぬまんかうね、さなんころか、そもすいくうす、いれすにいすぱん、いきくうにあらむあうわ、あくなんあうわ、えねいたうき、たんえいせいたん、しるんえいせいたん、たんとしねいとねっぺいからうわん、ゆっちこいきしねっかえいさく、えいわるうえいたとらんの、しやぺいけしてくさいかうれ、いききがいばてほまたかんね、あうえおまんてほう、かえねいや、もこれねいや、ほんのせいたく、あいこんらもしねいあいねい、こやいしかるんあきるうえ、そもすいくうすいんからんくうに、あらもろうくわちぬえむんかうたん、らやんしりはよそらんわん、あなんじゅうえはおう、ねろごうくんたぼろわうのひるすかうけうとん、あやいころばんれたんぺいくうすん、べっべすかいきてるきゃんかうね、ぱさんかうね、さなんあいね、ぺとんとんこにいすぱんえるぷしけいたん、さなんきいね、みかんみいかん、きろかうわ、こたんころにいすぱん、ぷやるかえおうすまん、いぬかんろうくわん、おうおうおうおう、いなうけひいね、せっぱこうてい、コルワンソイネハコルペッペイニコアソルウアソルケウトウノンパセイカムイエネアンアヒイネイネペルスカープスエサンドゥウェイアンネヒネヤカヘルクウアンノおおおおおおえあふなたうえあからしいりねふいたぱんなあふまいこうれあふましにはいこうれんせころいたきひくうすんおすあふなんひいねあふなんあうえんおおおいよいきこたうたおきたるんべそうからしらんちいきおろたらぱあんほっけあなうわんやいてがうわぴるかすうえあえぴりかひぴるかすうえパッチフラウイエオロウマンレオパセカウムイイペワイコウレエパラウスケイナンハワンチイキイホマケウトンアヤイコロパンレイペアナイネ。
それではあらすじをご紹介いたします。私、狼は物持ちの家で暮らしていました。主人が私に食事をさせるときには、模様付きのご座の上で、漆塗りの木鉢に食べ物を盛ったものを食べていました。まるで神様のような扱いでした。私の主人が狩りに行くときには、私も一緒に行き、熊や鹿を取りました。私の主人は簡単なカワハギを仕事にして暮らしていました。ある朝のこと、狩り場へ主人よりも先に走っていきました。 すると、オオカミの仲間たちが一緒に走って遊ぼうと私を誘いました。私はいつも狩りの仕事をしていたので、遊んだことがなく、仲間と一緒に狩り場を遊び回って、夕方に家に戻りました。すると、私の主人は、この悪い犬よ、腐った犬よ、と言って、薪の燃え尻で殴られ、死んでしまいました。私は気づいてみると、ゴミを捨てたゴミの上に、私の死体が置かれていました。私は、川下の物持ちの家の東側へ行き、吠えて訴えました。そこの主人は、心よく受け入れてくれ、美味しい食べ物を漆塗りの木鉢に持って食べるように頼まれ、私はその食べ物を食べました。ここまでです。次回に続きます。ホロケーコタンコロクル、狼神と村長のあらすじです。以上で亀湯からの紹介コーナーを終わります。担当は上松幸でした。
茅野茂、二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二豚にアイヌ文化資料館として開設。92年から茅野茂二豚にアイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また、茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では、茅野さんが往年の淵、江歌所を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現脱面というのを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には、ご要望に応じ、館内をご案内することもできます。町立アイヌ文化博物館、リラトリ温泉ゆからとともにお立ち寄りください。
私は学問の広報にある大学という場で屈辱的な対応を受けたことに対して腹の虫が収まらない日々を過ごしているアイヌです。 FM ピパウシリスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。10月25日、私はピリカ全国実関東グループ東大のアイヌ民族遺骨を返還させる会とともに明治期今の東大の前身である旧帝国大学時代の人類学者、洞窟の実行犯である校内義清、また今においてもこのその事実に対する謝罪も返還も行わない現在の東京大学という組織の任否人たちによって小金井たちに拉致され、今なお閉じ込められさまよい続けている同胞たちの魂の怒りを収めるためのシヌラッパ慰霊祭に出向きましたが、私たちとのウレシパチャランケ、育み合う議論の場を設けることもせず、エントランスにての立ち会い、立ち話に終始しました。私たちは日本国民として入場を阻止される言われはありません。当然のことながら担当部署に向かいましたが、東大の失神に不都合に蓋をしようとする人でなしたちの対応には、怒りを通り越し、これが教育の場なのかと、若者たち、日本の将来を案じ、恐怖さえ覚えました。私たちが東大訪問を文書で通知していたにもかかわらず、東大側は、責任ある職員を用意せず、警備員を玄関に配置、警察か公安のような得体の知れない者たちを3人陰に忍ばせるという異様な雰囲気の中、 かたくなに私たちの入場と小金井像の確認を拒み続けましたが、関東グループの筋の通った後押しによるプレッシャーが東大のかたくなな扉をこじ開けさせ、アイヌ民族2人、私木村文夫と東京在住宇佐照吉が悪党小金井義清像を確認することができました。東大は毎年研究用動物たちの供養祭を行い、違法に盗掘集約した私たちアイヌ民族同胞の遺骨に対しては人間扱いをせず慰霊祭はしないというアイヌを侮辱する屈辱的な人権侵害を続けています。今時こんなふざけた話がまかり通るのは日本国だけではないでしょうか。国民として恥ずかしい限りです。ドイツで学問を修めた旧帝国大学時代の東京大学の小金井義清がアイヌモシリへ最初に土足で踏み込んできたのが1888年、開拓の玄関口小樽の地でした。自らの研究資料違法収集のために北海道を旅します。目的はもちろんアイヌ民族の遺骨を盗掘することでした。現地の有力者や代表的な医者たちと示し合わせた盗掘の旅です。昼間はアイヌ民族の頭のサイズを測り、夜は野蔭に紛れて遺骨を盗掘し、学問の研究資料にすることでした。小金井が小樽に到着した翌日、7月12日、13日と手際よくアイヌの墓荒らしが始まります。アイヌの墓は、後の小金井の回想録によれば、住之江7丁目、つまり現在の住吉神社付近にあり、ここから12日は10箇所から盗掘したといい、13日は石油箱11個となったとあります。小金井は墓荒らしを始めて、この大なる喜びはなかったとまで言っています。墓から何を盗掘したか、それはもちろん盗骨をはじめとした遺骨であり、さらにそこにあった副葬品をも盗み持ち去りました。遺骨の中には埋葬後年数の経っていない脳髄の垂れ落ちる頭骨、肉片のついた遺骨もあったといいます。これが常人のなせる技なのでしょうか。おどろおどろしい、けだものにも劣る行為ではないでしょうか。恐ろしいことは、このけだものたちを支持、継承するかのような、今の人類学者たちです。国の後押しにより、国連決議第12条を無視、研究を前提とした倫理指針なるふざけた話を持ち出し、研究を企んでいることです。どこまでアイヌを侮辱するのか、皆さん、今、世界ではコロンブス像が引き倒され、イギリスでは、奴隷貿易商人エドワード・コルストン像、ベルギーでは過酷な植民地支配をし、元国王レオナルド・ボルドー2世の像が撤去されています。これらの処置は人種差別反対の精神を行動で示したものであり、その趣旨は一昨年5月24日に施行された アイヌ施策推進法、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策に関する法律、第4条に通じるものです。まさに遺骨問題もそうです。遺骨の違法集約、研究は国連決議、第17条を無視した人権侵害以外の何者でもありません。日本人、特に大学等は、若者たちのためにも、不都合に蓋をせず、世界の時流をしっかり認識するべきです。しかし、東大学内には、今もなお、アイヌ遺骨研究を称賛され、アイヌのものと思われる頭骨に手を掲げている、誇らしげな黄金像が立っていました。これを黙認しようとする東大の人でなしたちは、日本国民の恥、世界に顔向けのできない恥ずべきことです。恥ずかしい限りです。東大は我が国最高学府の頂点として、恥ずかしくない倫理観、何度も言います。世界の潮流をしっかりと認識して、学生たちに恥ずかしくない運営をすべきです。まずは、そのためにも、施設内で誇らしげに頭骨に手を掲げている黄金遺像を撤去すべきです。この頭骨がアイヌのものであるかどうかは関係ありません。黄金遺の浅ましい所業が問題です。今回の G7 では、中国に対して新疆ウイグル族に対する抑圧、強制労働をやめるよう政治圧力をかけていますが、自分たちのやってきたおぞましい過去を棚に上げ、日本を含め口裏を合わせていますが、私は過去に目を閉じる者に未来はないと言い続けています。まさに今ではないでしょうか。最後に言いたい。私は最近このフレーズを繰り返します。私たちアイヌ民族が何をどんな悪いことをしたのでしょうか。日本政府、日本人によってアイヌモシリ、北海道を略奪され、人権、権利、文化、言語、人としての尊厳の根幹にある私たちの同胞、先人たちの遺骨までも奪われ、植民地施策により、明治以降も今なお日本政府による不正義が延々と続いています。アイヌ問題、日本政府が加害者で、アイヌ民族が被害者であることを、アイヌ、ネロワンアイヌ、人として国民皆が共有すべきです。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やいらいけれ。
イランカラプテ、二部谷小学校の根校です。先月おかげさまで学習発表会を終えることができました。たくさんの地域や保護者の方々に見に来ていただき、温かい拍手をたくさんいただきました。ありがとうございます。また、延期されていた五校合同修学旅行も、例年と同様に札幌、小樽方面から登別、洞爺湖方面に変え、先日無事に行ってくることができました。大きな行事を2つ終えることができ、ほっとしているところです。 さて、今日は二豚に小学校の総合的な学習の時間に取り組んでいる今年の今年度の原らき体験活動についてお話しします。今年度はアイヌの歌や踊り、遊びについて学んでいます。1回目はアイヌ文化環境保全調査係の方々に来ていただき、4つの歌や踊りを教わりました。まずはウポポという新床の蓋を叩きながら歌う座り歌で、三部の臨床に挑戦しました。漆塗りの新床という茶筆のような容器を優しく叩く音が大変心地よく、子守歌のように聞こえました。臨床することによって歌に厚みが出て、さらに心地よく感じられました。二つ目は、チャピーヤクという甘つばめを真似た4人で行う踊りです。ピーヤピーヤと言いながら、対角線上に交差するところが、子供たちは大変気に入って、汗を流しながら何度も踊っていました。三つ目は、クリムセという弓の舞と、エムシリムセという剣の舞を男性二人が踊って披露してくれました。これは子供たちが踊るのではなく見るだけだったのですが、力強くたくましさを感じられる踊りでした。今年の夏に俳優の宇梶さんが平取町で公演した演劇、とわの愛の中でも使われていた踊りでした。演劇を見たとき、あの授業の時に見せてもらった踊りだとすぐわかり、劇団員さんも正確に踊りを勉強してきたのだなと感じました。四つ目は、原らきという踊りです。本校のこの授業の名前の元となっている原らきという鶴をイメージした踊りを見せてもらいました。時間がなくて体験することはできなかったのですが、巻き舌でルルルルという鶴の鳴き声を音程を変えて歌うところがとても印象的な踊りでした。授業後、子供たちはこの鳴き声を真似ていました。できない子は全くできないようですが、上手な子は本当に鶴のように鳴き続けていました。2回目は、講師に木彫工芸家のカイザートールさんに来ていただき、ムックリの作り方とムックリの奏で方を教えていただきました。ある程度の形になっているムックリに、切れ味抜群ののみで振動する部分を削っていきます。子供たちにとっては、削りすぎないように、そして手を切らないようにと、真剣に集中して取り組むことが求められます。危ないからといって、大人が削るのではなく、一年生も、手伝ってももらうのですが、基本的には自分で削ります。この緊張感を味わわせることはとても大事だと感じました。削り終わると紐を2本通して縛り出来上がります。一人一人自分の作ったムックリで音を出してみます。紐を引く手の肘から先の使い方が難しく、なかなか音を出せません。子供たちの中には経験者もいるので、上手に大きな音を出している子もいましたが、初心者にとっては力の加減や紐を引く角度など本当に難しそうでした。少しずつマスターし、音が出始めると笑顔も見えてきました。 息を吐いたり吸ったりして音を変えられる子も出てきました。この竹の奏でるビョンビョンという不思議な音も何か体の深いところに響いてくる非常に心地の良い音色だと感じました。3回目以降には遊びを教わりました。弓矢で的打ちをするアクシノツという遊び、けん玉のようなウコカリプカチュという遊び、投げ輪付きのウコカリプチュイという遊び、土に棒を刺す遊びカックイ、自分の耳をつまんで回るぐるぐるバットのような遊びエトウカリと5つの遊びを教えてもらいました。自然にある木やつるを使って作った遊びは普段テレビゲームばかりしている子どもたちにとって大変新鮮で、コツをつかもうと何度も挑戦していました。小さな画面に集中し一人で没頭する遊びとは違い、体全体を使って広場でみんなで遊べる遊びがどれだけ健康的か、楽しそうに遊んでいる子どもたちを見て痛感しました。昔の子どもたちはきっと遊んでいるうちに複雑なことができるようになってきて、これらの遊びに変化を加えたり、ルールを難しくしたりしながら工夫して遊んでいたんだろうなと感じました。二谷小学校ではこれらの働き体験活動で学んできたことや、それぞれが疑問に思って調べてきたことを12月15日水曜日の10時20分より小学校の体育館で働き集会として発表します。お時間がありましたらぜひ町民の方は見に来てほしいと思います。コロナの関係で町外の方々のご観覧はご遠慮いただくこととしました。大変申し訳ありません。子どもたちにはふるさと二風谷を愛し、アイヌ文化の素晴らしさを実感し、そして学んだそれらのことを発信させていきたいと考えております。それではこの辺で、やいらいけれ。
第247回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それでは上松さんお願いします。
はい。地域のニュースのコーナーで出た白糠町のアイヌ民族の映画の支援 の関係の話が一番いいなと思いましたね。白糠町はもともとふるさと納税がすごい強い地域で、イクラとかサーモンとかすごく美味しそうなふるさと納税の頼むものがいっぱいあるんですけれど、それを映画に活用してくださるということで、最近はお話の別のところでもあった宇梶さんの永遠の愛の上映もそうなん、上映というか公演もそうなんですけれど、あとはですね、阿寒を舞台にしたアイヌ関連の映画だったりとか、いろんなところでゴールデンカムイもそうですし、そのいろんな分野でそのエンターテインメントとしてアイヌっていうのがモチーフになっているものがいっぱい出てきているので、この白糠町の映画に関してもそういうふうにエンターテインメント性の強い作品にしたいっていうのもありましたし、公開をすごく楽しみにしています。はい、
はい、ありがとうございます。今日はですね、ニュースのほかカムイユカラなども上松さんには紹介いただいたんですけども、今日の話なんかは何か感想ありますか？
そうですね、
ポロケウカムイと何でしたっけ？
ポロケウコタンコロク、
コタンコロク、
はい、オオカミシンとムラオサですね。私としてはいろんな黒を聞いてる中でやっぱり オオカミホロケっていうのはすごい位の高い神様っていうのをその意識してたので、オオカミに対してここまでひどい仕打ちをする人の話あるんだって思って、そこがすごいびっくりでしたね。
う
ん、
あ、なるほどね。
はい、
いや私もこの話読んでみると、一生懸命働いてたオオカミがね、
うん、
その一日ただ怠けただけで、うん、ただ遊び回ってただけでひどい仕打ち受けてるって、ちょっとかわいそうだなっていう、
そうですね、
そういう感想は持ちましたね。
うんうん、
でもオオカミってまあもともとオオカミを先祖として犬というのができてるんだけど、うん、まあオオカミと犬とか同じなのかその辺は分かんないんですけど、ただ解説ではね、この悪い犬とか、うん、腐った犬とかって悪口言われてるんだけど、
うん
うん、まあ多分うちの父もね、オオカミと犬っていうのはやっぱりオオカミを先祖として犬がいるんだよというようなことを言ってたので、まあ多分 DNA 的にも近いんじゃないですか。
そうですね、うん、
まあ、ただ北海道のそのエゾオオカミっていうのはもう絶滅しちゃったからね、そういう意味ではもう全然いないんですけども、まあちょっとそんなことを思ったりしてますね。はい、まあ、あとですね、そのバリアフリーをやっている民宿の熊谷さん、平取高校で講演したということについて一言だけお願いします。どんな感想を持ちましたか？
そうですね、私も高校の時は世界の方にちょっと行ってみたいなっていうことを思ってた時期もあったんですけど、
はい、
何年でしたっけ熊谷さんがいたのって、二十数年、
うん、25年とか書いてあった
ですね、
うん、
いやすごいなと思います、うん、本当英語だけでもきついのに、英語だけだとやっていけないとなんかもあると思うので、うん、
そうだね、シンガポールとか、うん、あとアメリカとか、
そうですね、
とかって新聞では言ってましたね。
そうですね、視野を広くっていうのもそうなんですけど、やっぱりそのワジントアイヌっていうのももちろんなんですけど、そのいろんな民族が世界中にいる中で共通点を見つけて関わっていくっていうのがすごいいいなと思いました。
うん、ありがとうございます。今日はですね、結構盛りだくさんでお送りしました。今日は木村文夫の言いたい放題が久しぶりに登場です。今回で第64回目ということですので、うん、木村文夫さんも長く活躍というか、うん、発表をしていただいております。それでは、FM ピパウシカのお知らせを千石さんにお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町にぶたにより 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz 第3日曜日に放送中、恵庭市の FM いい庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また神戸市の FM ワイワイでは毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパーシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡平取町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、 FM ピパーシまでお寄せください。
FM ピパウシ第247回目の放送もお別れとなります。次回は12月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれー。